愛する神の答えであります。ヨハネ伝三章十九節に、人々は光よりも闇を愛した。十五章二十五節に、彼らは理由なしに私を憎んだと書いてあります。神の愛が拒まるところにおいて、神は無関心でいることができず、神は裁きを行われるのであります。主なる神のご本質は光であり、神には暗いところがありません。したがって光と闇とは区別される必要があります。罪はまだ闇であります。したがって神は隠れた罪を明らかにしようとされているのであります。主なる神が裁かれるときには、隠れているものが明るみに出されるのであります。ですから神の裁きは神の愛と矛盾しないのであります。神の御心は人の救われることであります。ヘセキエル書三章三章十一節に、彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。ルカ伝五章三十二節に、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとあります。同じくルカ伝十九章七節に、人の子は失われた人を探して救うために来たのですとあります。またパウロはテモテ第一の手紙一章十五節に、キリストは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉はまことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですとあります。テモテ第一の手紙二章の四節に、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますと。ヨハネ伝三章十七節十八節に、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれていると書いてあります。救うことと裁くこととは矛盾しないのであります。救いをなすためには裁きが必要であります。裁きことなくしては救いがありえません。別の言葉で言えば、神が救おうとするときに神は分けられるのであります。誰でもその人の生活の中で光と闇とが分けられていないときに、その人を救うことができないのであります。したがってキリストは人に化けることと決断することとを進めておられるのです。イエス様を信じ受け入れ、イエス様の救いのために感謝する人は救われて裁かれることがないのであります。御子を信じる者は裁かれないとはっきり書いています。例えばヨハネ伝三章十八節だけではなく、五章の二十四節に、まことにまことにあなた方に告げます、 私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのですとあります。しかし自分の罪をイエス様よりも愛し、まあ、信じないことはそれなんですね。信じないことは結局自分の罪をイエス様よりも愛することでありますが、自分の罪をイエス様よりも愛し、闇を光よりも愛する人は裁きを受けるのであります。そしてこのような人にとっては救い主であるイエス様は裁き主になるのであります。イエス様は救いを望んでおられます。しかし拒まるところにおいては裁き主となるのであります。ヨハネ伝5章22節に、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたとあります。27節、また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。34節、私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからですとあります。主イエス様は、あなたをの救い、解放、清め、光を与え、助けようとされているのであります。しかし、拒まるところにおいては、裁きが来るのであります。今まで二つの手について、すなわち裁きの時と裁きの根拠について考えたんですが、今度第三番目に、裁きを行う人について考えたいと思うんですが、裁く人について考える前に、6章における中心人物が誰であるかということを考えてみたいと思いますが、それはもちろん子羊です。主イエス様です。子羊という表現が5回この6章に出てきます。したがって子羊を見ることが大切であります。ヨハネは6章1節で、私は子羊を見たと言っています。あなたはすでに子羊を見たのでありましょうか。あなたは心の目で十字架につけられたイエス様を見たのでありましょうか。十字架においてイエス様はあなたの代わりに罪の裁きを受けられたのであります。主イエス様の血はあなたの罪のために流されたのであります。もしあなたがこのことに対して感謝をしたことがないのならば、今日そのことをしてください。私は子羊を見たとヨハネは証ししたのであります。私たちが裁きのことを考えるときに、このありさまを見失わないようにすることが大切であります。誰の血をも流さなかったイエス様はご自分の血を流されたのであります。イエス様はすべての人の罪のために死に、限りなく罪人を愛しておられるのであります。このイエスにすべての力が与えられたのであります。このイエス様が福音の問いで神のご計画を成就されようとしているのであります。主なる神のご計画はこの地上に神の国を 建設されることであります。黙示録四章五章において私たちは神の御座の前に捧げられた礼拝と賛美とについて見てきました。第六章において私たちはサタンの座のある地上に目を注ぐのであります。ここにおいて裁きを行う者は白い馬に乗っている者であります。しかし主導権はこの馬に乗る者の手の中にあるのではなく子羊の手の中にあるのであります。この場合においてまず第一に子羊が巻物の不意の徳、第二番目に四つの生き物の一つが来なさいという命令を与え、三番目に白い馬に乗る者が出ていくというこの順番は大切なことであります。これから三つのことについて考えてみたいと思います。第一番目はこの馬に乗っている者が誰であるかということ。第2番目にこの馬に乗る者が何をしたかということ。第3番目にその結果がどうであったかということについて考えてみたいと思います。この乗る者が誰であるかということについて多くの間違った解釈が出されてきました。多くの人々は中級章においてイエス様が白い馬に乗って現れてこられるために、この場合にもこの乗り手がイエス様であると考えるのであります。これは間違いであります。四つの生き物の一つ、すなわち天使の長がこの馬に乗る者に向かって来なさいと命令を与えておられます。しかし主イエス様に向かって天使が命令を与えるということはありえないことであります。従ってこれは間違いなのであります。この馬に乗る者に冠が与えられたと書いてありますが、イエスキリストにはすでに冠が与えられているのであります。ヘブル書の二章九節に、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのですとあります。この白い馬に乗る人はイエス・キリストの模倣者であります。この馬に乗っている者は黙示録中三章で獣として表されている反キリストのことなのであります。この馬の乗り手は他の三人の馬に乗る者と同じ性質を持つ者でありますが、この乗り手が裁きの雪崩を引き起こす最初の石となったのであります。子羊が世界の支配権を手において持った後で、非キリストが地上に現れ神の国をこの地上で実現するというようになるのであります。悪魔はイエス・キリストが白い馬に乗る、その名が真実で忠実なる者として来られることをあらかじめ知っていて、そのゆえに悪魔は自分自身もその前に自分の道具である反キリストを白い馬に乗せて使わしたのであります。この白い馬に乗った人は中級